ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。3月11日韓国のプサンで拉致被害者田口八重子さんのお兄さんの飯塚繁雄さんと長男の飯塚浩一郎さんがキムヒョン氏と面会しました。この面会は飯塚家からのかねてよりの強い希望に加え日本政府としても拉致問題の真相究明及び日韓の連携強化に資すると判断したことから日本政府が韓国政府の協力を得て実現したものです。面談は終始和やかな雰囲気の下で1時間半にわたり行われました。キムヒョン氏からは北朝鮮での田口八重子さんとの様々な思い出などが紹介されました。また浩一郎さんに対し何度もお母さんは生きているから希望を持ってほしいと励ましの言葉がありました。飯塚家からはキムヒョン氏に対し田口八重子さんについて証言していただいたことへの感謝の気持ちが伝えられました。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは拉致被害者有本恵子さんのお母さん佳代子さんが書かれた本恵子は必ず生きていますをご紹介します。今週の一曲では1971年のヒット曲五木ひろしさんの横浜黄昏をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。拉致被害者のご家族は一人でも多くの人に拉致問題への関心を広げるためにそしてさらに深めてもらうためにさまざまな活動をしています。本の出版もそうした活動の一つです。拉致被害者有本恵子さんのお母さん有本佳代子さんは2004年一冊の本を書かれました。それは恵子は必ず生きていますという題名の本です。本には北朝鮮に拉致された愛する我が子恵子さんを救い出すことを強く願い署名活動に講演会に国連へとあらゆる機会を捉えて拉致問題解決を訴え続ける一人の母親の思いが綴られています。本の冒頭はこんな言葉から始まります。やっと恵子が帰ってくる。2002年8月、突然に小泉純一郎首相の北朝鮮訪問が決まってそう期待してしまいました。イギリスでの留学を終えた恵子が行方不明になったのが1983年、19年の月日が過ぎていました。しかし2002年9月17日の朝、有本明弘さん佳代子さんご夫妻にもたらされたのは北朝鮮による恵子さんの 死亡情報でした。何も考えられませんでした。怒りの気持ちもありませんでした。子供の頃から怒ってわめくというようなことをしない性質だからでしょうか。涙も出ませんでした。本当に悲しい時は涙が出ないものです。日本政府はすぐに北朝鮮に調査団を派遣します。調査の結果、拉致被害者の死亡を裏付けるものが一切存在しないため、日本政府は被害者が生存しているという前提に立って被害者全員の即時帰国と納得のいく説明を北朝鮮に強く求めます。調査団からの報告を受けた時の有本さんご夫妻のお気持ちです。恵子は生きていると確信しました。死亡の日付の矛盾は恵子だけではありませんでした。でたらめだらけの書類を根拠にした死亡を信じるわけにはいきません。2002年9月17日、金正日国防委員長が初めて日本人拉致を認めたこの日を境に、街頭に立つ有本さんご夫妻の前にはたくさんの人が署名をするため長い列ができるほどでした。見知らぬ方から応援しています、体を大事にと声をかけていただける、そのことに随分励まされてきました。日本各地での講演やテレビ出演の依頼が次々と入るようになりました。また国連などをはじめ国際的な働きかけも行ってきました。アメリカ、スイス、イギリスなどへも行き、国連では19年間娘を探し続けた母の思いを一生懸命に話しました。国際社会が働きかけてもらえるならば、海外行くのは全く苦になりません。海外旅行などかつては考えたこともなかったのですけれども。本の終わりの方には次のような言葉があります。恵子が帰ってきたらどれだけ嬉しいでしょう。顔を見たら多分言葉にならない、何も言えなくなるような気がします。大変な思いをしたね、よく耐えたね、そう声をかけてやりたいです。四女と帰ってきた時は覚悟せんとあかんよ。家族が協力して日本の感覚を取り戻すようにせんとね、と話したことがあります。帰ってくる日が必ず来ると信じています。町工場を経営し仕事一筋に生きてきたご主人の明弘さんは今年81歳、工場をご主人と共に切り盛りして6人のお子さんを育ててこられた佳代子さんは今年83歳。佳代子さんには毎朝心がけている日課があります。毎朝6時15分に家を出て近くの山に登ります。登って広場でラジオ体操をして帰ってくる。欠かさず雨でも出かけます。稽古が戻る日まで健康でいたい、坂道を登りながらそう思うことがあります。この本からは我が子が必ず生きていると確信し、娘の救出のために行動を起こしていく力強い母親の姿とその思いがひしひしと伝わってきます。拉致被害者全員の救出、これは佳代子さんのみならず拉致被害者のご家族、そして日本国民すべての強い願いです。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月23日ワシントンにいらっしゃる泉先生にアメリカの北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月15日から、ワシントンにやってきております。この1週間、国務省、国家安全保障会議、国防総省、あるいは議会の上院の外交関係委員会、下院の国際関係委員会と、いろいろな方たちとですね、お会いしまして、いろいろとお話をしてまいりましたが、そういう中で、オバマ政権の北朝鮮政策というものをいろいろ議論をしてまいりました。この1週間いろいろ議論を重ねてきて感じるところを申し上げますと、やはりオバマ政権にとって北朝鮮問題というものは決してその優先順位が高いというわけではないと。現在外交安全保障の分野では様々な問題をオバマ政権抱えておりますし、そうでなくても緊急を要する問題として国際金融危機にどう対応するかという問題もありますので、決して、その政治的な資本といいますか、いろいろな資源をですね、北朝鮮問題に十分につぎ込むという、そういう余裕がないということであろうかと、それを痛感いたしました。したがって現在のこう北朝鮮をめぐる状況を非常に急激に好転させると、そのためにオバマ政権が相当積極的に動くという可能性は残念ながら現時点では見出せないということになろうかと思います。もちろんオバマ政権はその北朝鮮政策というものを重視していることは間違いありませんし、その北朝鮮に対する政策の基調というものはエンゲージメントと関与をするという姿勢であろうかと思います。しかし、それがすごく積極的に見えるわけではありませんので、特に北朝鮮の目から見た場合にはですね、まだオバマ政権のその関与政策というのが具体的に積極的に打ち出されているというふうにはおそらく感じないであろうということが、いろいろ議論をしておりまして、痛感させられるところでありました。現時点では北朝鮮に対するその明確なメッセージというものはまだ不足しているところかもしれませんが、しかし、つい最近でありますが3月20日にオバマ大統領はイラン向けのビデオメッセージというものを発しましたが、そこで、イランに対してですね、アメリカは誠実で、相互に敬意を払うという、そういうものを基礎にしてですね、関与を進めていくんだと、そういう関与を追求していくということをオバマ大統領は明確に、言いまして、イラン政府に対する、メッセージというものを投げかけたわけでありますが、これは間接的にもちろん北朝鮮政府に対するメッセージにもなっていると、すなわちオバマ政権は関与政策というものを積極的に進めていくということでありますし、相互の敬意、相手側を敬意を持って、相対するという、そういうものを基礎にした関与政策というものを進めたいんだというのは、単に、イランのみならず北朝鮮にも向けられているということは言えようかと思います。しかし、北朝鮮に対して、イランに述べたことと同じようなことが、明確に今発せられるわけではないと、そういう時期ではないと言えますのは、現在北朝鮮がミサイル発射の準備をしているということと密接に関係していると思います。北朝鮮は人工衛星を打ち上げると言っているわけでありますが、これはミサイル発射と特に変わるわけではないということで、オバマ政権からしますと、関与政策を打ち出し対話をしようというときに北朝鮮はミサイル発射をもって答えるのかという、印象で受け止めているのかと思います。従いまして、4月に入ってきた北朝鮮がミサイルを発射した後、まだしばらくは 米朝関係に新しい動きが出てくるということはおそらくないんだろうと、そういうことを痛感いたしました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週は北朝鮮に拉致された可能性を否定できない失踪事案への取り組みについてご説明します。北朝鮮に拉致された可能性を否定できない事案について政府はどのように取り組んでいるのでしょうか。2009年2月現在、日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき、帰国された5名を含む17名を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17名の他にも、北朝鮮に拉致された可能性を否定できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁、関係機関が全力を挙げて、国内外からの情報収集や関連する捜査、調査を強力に進めています。外交面においても、日本政府はこれまでの日朝政府間協議において、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない方々について、北朝鮮に対し、これらの方々に関わる関連情報を提供するよう、繰り返し要求しています。また、日本側からの指摘の有無にかかわらず、日本人拉致問題に関して、さらなる情報がある場合には、速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。さらに、日本政府は去年12月、これまで政府認定の拉致被害者のご家族や、救う会、調査会などの民間団体にお伝えしてきた、北朝鮮との交渉内容などについて、拉致の可能性を否定できない方々のご家族にも、直接情報を提供する方針を打ち出しました。日本政府は、これからも、拉致被害者及び拉致の可能性を否定できない方々のご家族や、関係者との意思疎通を密にすることで、被害者の帰国実現に向けて、連携を一層深めていくこととしています。よく、特定失踪者という言葉を耳にしますが、どういう人を指すのでしょうか。このような政府の取り組みとは別に、2003年に設立された民間団体、特定失踪者問題調査会があります。略称として、調査会と呼ばれるこの団体では、北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者として、ご家族から調査を依頼されている方々を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。この調査会では、北朝鮮向け短波ラジオ番組、潮風を放送しています。潮風の放送は、毎日午前5時30分と、午後11時から30分間、それぞれ周波数 6000kHz 周辺で行われています。日本政府は、認定している17名に限らず、すべての拉致被害者の北朝鮮からの速やかな帰国を実現することを目的として、拉致問題の解決に向け、全力で取り組んでいます。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美義さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美義さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは、2002年10月に帰国しましたが、三好さんは まだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、ひとみより。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんのひとみさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、五木ひろしさんの横浜黄昏です。この曲は演歌の世界で今なお根強い人気を誇る五木さんの初期のヒット曲です。それでは五木ひろしさんで横浜黄昏をお聴きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。五木ひろしさんで横浜黄昏をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国 拉致問題対策本部、また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。3月29日より夜11時30分からの放送の周波数が変わります。新しい周波数は 11,825kHz です。夜1時からは引き続き周波数 9,780kHz で放送します。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。3月29日より夜12時からの放送の周波数が変わります。新しい周波数は 13,725kHz です。夜2時からは引き続き周波数 9,820kHz で放送します。また3月29日より夜10時33分からの日本語番組の周波数が変わります。新しい周波数は 9585kHz です。夜12時30分からの朝鮮語番組は引き続き周波数 9965kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。